8本目かな、西暦2016年8月11日山の日木曜日、うん、道東から札幌まで下道だけで帰るプロジェクトの7本目だっけ、でございますけれども、まあね、8本目か、まあいいや。話の中身は今日は中2の時、なんか iPod 持っててよかったってやつだよね。僕としてはそういう機械系を持つっていうのは割と反対だったんですよ。携帯もそうだし、携帯もそう、その iPod みたいな音楽プレイヤーもそう。今はもう全然違うけど、そのなんかさ、中学校の先生とかの受け売りなのだと思うんだけど、なんかね、携帯電話は悪いものっていうイメージをだいぶ植え付けられたんですよね。パソコンはそうじゃないんだけど、携帯に関しては、あの、携帯なんかお前らには必要ないみたいな、どうせお前らゲームなんかすんだから夜更かしして友達とメールとか電話とかするんでしょみたいな、お金払うの親なんだからみたいな、何千円も、人によっては何万円もお金かかるんだから、そんなねえみたいな、あの、お前らに必要ねえんだみたいな、うん、みたいなことがあって、でなんか教師に必要ないものって言われるようなものを持ってる自分がどうにも許せなくって、うん、だし、だから最初親が携帯持てって逆に言ってきたんですよ。あの、前回の話で、そのリトルシニアの野球チームに入ってて、でそのリトルシニアの野球チームって自分の家から自転車で通えるような距離じゃなかったんですよ。そもそも練習場が山奥にあるから車じゃないと通えないんですよね。でまあ行きと帰りと親に全部送ってもらって、うん、で何時に練習終わったからみたいな連絡用に携帯を用意し、あの、あった方がいいから買えと、あの、買ってあげるからって言われて、ただ僕は固くなに断ったんですよ、ね、いらないから、いや俺絶対なんか、なんか周りの大人に借りるからっつって、あと塾とかも行ってたんで、何時に終わるかちょっと予測ができない塾、自分がちょっと、ね、出来が悪かったらあと30分でも1時間でも残ってやってたような塾だったから、うん、だから終わる時間に電話よこすみたいな感じだったんだけど、うん、まあまあまあ結局ね、いやいや買わされて、買わされてというか買っていただいて、うん、欲しいとは一言も言ってないんだけど、携帯持っててまあ良かったかなっていうふうに思うシーンもね、正直ないわけではないから、うん、あれなんだけどね。 iPod は本当に良かった。中学校1年生の時に入院してた時は持ってなかったんだけど、あのね、入院中ってまあ暇なんですよ。でぶっちゃけ子供の時も入院してたらゲームやりゃいいじゃないですか、あるいは本読んでるとかさ、あるいはテレビもあるじゃん、テレビカードなんてさあってさ、でただずっとテレビ見てたらテレビカードだってさ、なんか1枚1000円で何時間みたいな風に決まってるから、でそれで親にお金出してもらってこっちが娯楽をね楽しむっていうのもあれだし、何より中学校1年生の時の入院した理由は前回言った通り前房出血っていう目の病気で、片目がほぼ失明状態だったんですよ。で左目だけで全てのものを見るっていう状態だったから、あの、目に負担をかけてはいけないという理由でテレビは禁止されたんですよ。テレビは目に負担かけるから、まあこの入院中は見ない方がいいですねっていう風に医者からも言われたし、親もそれでいいっていう風になったし、だからこそっとテレビカード買ってもらうみたいなこともなかったんですよね。でそうなると本も読めない、だからなんかほとんどのものを禁止されたんですよ。あの、読書ダメ、だから漫画もね、漫画も含めて本はダメ、同じ理由で勉強道具もダメ。だから小学生の時入院した時は家にあの置いていたドリルとかがあって、それ母親が持ってきて勉強ちょっとあの進むだろうから少しやりなさいとかって言って持ってきてもらったりとかしたんですけど、それもでき、勉強できない、漫画も読めない、普通の本も読めない、ゲームもできない、テレビも見れない。だからその時に初めて FM のラジオとか AM のラジオを一日中聞くっていうのやって、なんかね、あの、はい、なんか坂本なんじゃらさんの、なんか Dear Friends みたいなやつを午前中聞いたりとか、したりとかしてましたね、懐かしいです。はい、でその時にいやどうしてももう飽きたっつって、でこういう時にポータブル音楽プレイヤーがあればなーっては思ったんだけど、 なかったから、家から僕が普段自分の部屋に置いといたあのラジカセ、でっかいラジカセ、ラジカセを持ってきてもらって、であとイヤホン買って、でイヤホンでずーっと自分が持ってる CD をずーっと永遠に聴いてるっていう、あのね、眼科での入院が一番退屈だったね。いや、実は一番じゃないんです。あの、あれは二番目に退屈でした。一番退屈だったのは何かっていうと、次、中二の時の入院です。まあ、あのね、一番退屈だったのは中二。で、それは何かっていうと、中二の3月に、腸閉塞、腸がねじれるあれですね、で入院して、でまあね、1週間ぐらいで治るっていう風に言われてたんですけど、治らなくって、入院して1ヶ月目に腸に穴が開くって腹膜炎を起こして緊急手術になったんですよね。で生まれて、まあ、人生2度目なんだけど、まあ、生まれて4日後の手術が1回目なんで、まあ、実質自分に意識があるうちには初めての手術で、緊張してさ、でお腹、要はお腹開けての手術ね。まずその手術やべえっていうところから始まりますが、まあいいですいいです。で手術終わるでしょ。まあめっちゃお腹痛いのよ。目覚めた瞬間にお腹に激痛が走るっていう。うん、で、あの、ケクノさん手術終わりましたよーって。で移動用のベッドに移ってくださいって言われて。でまずお腹切られてるでしょ。切られたお腹で腹筋使っていつものように起き上がれるわけがないんですよ。でもうずっと横たわったまんま、もうなんかこうスリスリスリスリしながら移動用のベッドに移って、うん、でいわゆるなんだっけ、集中治療室、なんか ICU みたいな、なんかそう ICU かなんかだよね、なんかそういう名前のなんかこう重病を抱えた人たちがいる個室みたいなところに連れてかれて、無菌室だね、無菌室に連れてかれて、その無菌室での生活が一番つまんなかった、うん、その腸閉塞でね、その1週間で治り、1週間ぐらいで元に戻りますよって言われて、普通に内科で入院してた頃はゲームも OK だったし、その時は iPod もあったし、本も読めたし、割と楽しかったんですけど、その ICU での生活がまあつまんなかった。何がつまんないか、まず動けない、絶食、飲み物もダメ、トイレ初めて経験ってかね、あの、これ言われて気づいたんですけど、あの、いわゆるカテーテルっていうんですか、あの、尿道に管が入ってるってやつ、あれね、俺も絶対嫌だ、と思うんですけど、尿道に管が刺さってて、まあ、ある程度尿が溜まると自然に出てくるっていう、うん、あの、恐ろしいやつ。で、ね、はい。あれはね、人生でまた今度やることになるんだとしたら、俺は、本当に、もう、入院というか手術はしたくねえなって、本当に思いますね。あのね、俺それある程度健康になってから尿道に刺さったそのカテーテルを抜くって時の痛みを未だに忘れないです。痛いっていうよりね、ふわっみたいな変な感覚、尿道の中に物品が入り込んでるっていうのを説明しにくいんですけど、あの、なんかね、気持ち悪いんですよ。なんかね、いてっていうよりは、おえっていう感じの気持ち悪い もの、うん、だからそのなんかね、今だって尿道を通るものはまあ液体じゃないですか、なんていうかどっちにしたってどっちにしたって液体じゃないですか。だからその液体が通っても尿道に特に何も感じないじゃないですか。あまり物品がさ通るあの感じね、うん、いやいや、まあその話はちょっと関係ないんだけど、でだから要は集中治療室無菌室にいるから、あのまずなんていうの移動ができないし、まあそもそもお腹は切られてるから動けないし、うん、でずーっと音楽聴いてるっていう、うん、だからそこで初めてああ選曲入っててよかったなっていう話に繋がるっていうだけの話なんですけど、だからそういうまあ僕はかなり入院をしていたしする人だから、だからそのこの前去年の11月に腸閉塞で入院した時は全く暇じゃなかったんですよ。あのもう入院した時に何を持っていけば暇でないかっていうことを大学生の時の入院もそうなんですけどちゃんと把握したんですよ。まず読み物本必要だと、でパソコン必要だと、でまあ外部のネットワークにね接続するのはあまり良いことではないですから、まあ携帯はねマナーモードとかでもありだとは思うんですけども、まあ今ねまあ病院によってルールが違いますから、そのルールの中でパソコンとスマホと本とあとは Kindle、 うん、まあ要は読書ですよね。で Kindle 持ってればねだいたい飽きることなくずっとうんねうん、まあ本読めるし漫画も何もかもね、うん、だからこの前の入院した時は全く飽きませんでしたね。だってネット環境もだってスマホとかさ、なんだったらそれのテザリング機能でさね普通にいろいろできるから、ただデータ通信量が異常でしたけどね、相当だって丸一日テザリングですからね。まああと読書もしてましたけど、うん、だから高校生の時にもう自分そろそろ入院すんなみたいな、あこのお腹の痛みはとか、あこの肺の痛みは、あこれあれだ入院するやつだっつってあのだからお医者さんに入院だっていう風に告げられる前にあの入院セットを持ってって、その入院セットっていうのはその着替えとか歯ブラシとかじゃなくてパソコンとかそういうのを持ってって診察を受けた結果、確かにケクノさんあなたは肺に穴が開いていますが多分これ入院するレベルじゃなくて 2,3 日したら元に戻る可能性があるからっていうふうに言われて、入院を断られたこともありますけど、うん、いやでもね速攻で入院ですっていうふうに言われてもそれで退屈しないような対策、多分ね今だったらもうそういう対策を取らなくてもスマホの中に Kindle のアプリがあるし、スマホの中に YouTube ニコニコ動画が入ってるから多分財布とスマホっていう普段の移動するセットがを持っているだけでおそらくね誰も暇になることはないかなっていうふうには思いますけれども、うん、ね、ただまあ僕はねそういうふうに思ってはいます。はい、入院ね、入院した時はね結構しんどかったなっていうふうに思うのがその中学生の時の話かな、うん、まあねお腹痛くて起き上がれなくてみたいなね話でしたね。はい、まあだから iPod はねなんかすごい思い入れが強かったですね、うん、だし野球やってたんでランニングの時に音楽を聴きながらみたいなものにはずっと憧れを感じてたんですよね。だから小学生の時にまあ自主トレでランニングする時にあの音楽再生するプレイヤーなんて何も持ってなかったからゲームボーイアドバンスをポケットに入れてゲームの BGM モードあるじゃないですか、あのゲームの、 あの全クリした後の BGM モードとかをずっと流すみたいな、パワープロ君の好きな BGM とか そういうやつやってたなっていうふうに今思い出しました。まあ最近はねあんまり音楽を聴きながら走るっていうことはしないですけど、でも、まあそういうこともやってたかなっていうような気はしますね。はい、今はでも音楽っていうかポッドキャストとかさ、ニコ生とかいろんな情報のインプットが耳でネットでやる機会が増えたのと、あとまあ社宅人間なので、でまあ一応ね初めてのアパート暮らし、マンション暮らしなので、まあ上の人とか隣の人とかに音が漏れないようにって考えて、イヤホンとかヘッドホンとかでやるようにして、でしばらくはいわゆる普通のヘッドホンでやってたんですけど、それだとどうしても移動するときとかに困るから、なんかキッチンに行ったときには音聞こえないとかって嫌だから、だからね、Bluetooth ヘッドホンと Bluetooth イヤホンにして、で Bluetooth のイヤホンの方は防水性にして風呂入ってても聞けるように、これはメンタリスト DAIGO さんの受け売りなんですけど、もともとは風呂では Kindle をなんかその防水用のね袋に入れて読むっていうのをやってたんですけど、まあそれももう Bluetooth でイヤホンにしてオーディオブックとか、それこそ伊集院さんのラジオとか聞く時間に当てようとかって思ってそうやってたんですけど、だからそうするとなんかいろいろもうずっと情報のインプットができてて、なんか風呂をね、風呂の時間もったいないなってずっと思ってたんですよね。だからあの家普通に実家住んでた時とかもやってたのが、そのそういうことですね。その濡れてもいい本を風呂に持ってってそれで読むみたいなこととかをよくやって、いたなっていうふうに思います。はい、まあ実家帰って、なんかね実家帰るとねその感覚が少しブレるんですよね。実家帰るとなんかね気がねすごい油断するんですね、気持ちが。だからなかなか読書できなかったりとかする、まあ、いつもね実家帰るとそうなんです。実家帰ると時間できるから本読もうって思うんだけど全然本読まない。ちょっとね今考えたのがカフェ巡りってどうよ。カフェ巡り、スタバじゃないカフェ巡り、あんまり人がいないカフェ巡り、カフェに一人でなんで行くかっていうことを考える。したらパソコンでなんか作業するとかさ、本を読むとかあんじゃん。なんかスタバで勉強することに対してとか、スタバで本を読むことに対する批判とかまあいろいろありますけど、まあ実際問題やってるやつがいてっていうこととかっていうのも考えると、まあいいじゃないっていうことで、実際まあなんていうの、なんかでかいさ4人用のテーブルとかさ2人用のなんかテーブルみたいなところでやるのはちょっとどうかなっていうふうに思うけど、なんかこうソファーとかさあるじゃん、大人数で座れそうなやつ、あれを一人で独占するのは違うと思うけど、空いてるカフェでねなんか長居している分にはいいんじゃないのかなって俺は思うんだけどね。まあ空いてればだよ、混んでたらちょっとねその辺は察する必要があるかなっていう気はするけど、でもね相当嫌だったらねそこはね一人1時間でお願いしますみたいなルールが生まれるかもしれないし、そこはまあルールというよりマナーとモラルで、ま、回ってんのと、あんだけねいい価格でコーヒーを売っているのは、まあ、品質のいいコーヒーっていうだけじゃなくてその場所の雰囲気も売ってるんだと思うから、だから雰囲気ごと楽しむ、読書に集中できる雰囲気みたいなものをもう一つの売りなんだとすれば、それは十分に満喫すべきだと思うから俺は、だからまあスタバに限らず、スタバは人多いんだよね。なんか品質のいいコーヒー屋さんみたいなイメージですけど、でも人増えたから、ちょっとねなんかファーストフード店的なノリになりつつあるような気がするんです、だからなんてことのない目立たないカフェ、まあなんか地元でやってる 本当にこの店しかない店とか、なんか2店舗ぐらいしかないチェーン店っていうか、ね、2店舗ぐらいしかないちっちゃな店とかに巡ってみるのもありかなとちょっと今思いました。まあちょっとそんな感じで20分超えしたんですが、そんななんかなんでもない話をお送りいたしました。以上、お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。